それでは今日はちょっとポンペイの、常夏のポンペイの話に移りたいと思うんですけども、いつも、特に玉木さんと話するときには、そこの場所でみんながどんなものを食べてるとか、どんな食生活なのかなということがすごく気にかかるんですけども、まず、ポンペイで玉木さんがメールくださったりするときに、ローカルマーケットがありましてっていう、そういうこう出だしがあったりするんですけど、ローカルマーケットってどんなマーケットなんですか？
まだ写真を上手に撮れてないんですけど、いつか送ります。はい、要するに、地元で採れた野菜、果物、魚を、まあ、全部あるものを売るっていうお店が、町の中にいくつかありまして、で、そうですね、朝は結構早く6時、7時ぐらいから夜は9時ぐらいまで空いてますね。
あ、結構一日中やってて、その近所じゃないですけど、近くで採れた野菜とか、今日採れた魚とか。
夕方とかになっても、釣りから帰ってきた人たちが魚持ち込んで、その場で売買交渉をやっていたりっていうのも目の前で見ながら買う。買い物もっていう、なかなか裏表がないお店ですね。
日本の市場で想像したらどんな市場になるんだろう。商店街とは違うわけですね。
いや、もうすごいちっちゃい規模ですよ。なんて言ったらいいんだろう、10畳ぐらいの規模から、大きいところは、まあ、旅館の大広間ぐらいの、昔の、ちっちゃい八百屋さんとか魚屋さんみたいなサイズかな。
そうですね。なんかむしろ私、子供の頃の市場思い出しましたね。店が一つずつはっきりしてるというよりも、いろんな業種のお店が並んでいるっていう感じがするんですけど、そこでじゃあ普段買い物されてるんですね。
これを買いに行こうというよりも、行ったら何かあるだろうという気持ちで、行って何かあったものを買うという感じですね。
一番いいです。毎日やってるんですか？
毎日やってます。日曜はお休みのところが多いんですけど、いくつか大きいお店は開けてくれてます。
でも冷蔵庫が停電になったらって心配だったんですけど、ここで毎日少しずつその日の食材を買うことができるっていうことですよね。
まあ、あったらですね。
ない時もあるんですか？
大雨とか台風が来たりしたら、しばらく漁に行かないんで、魚が3日間ぐらいないとかいうこともあります。
ああ、そっか。でも、スーパーみたいなのは、スーパーマーケットはそれで別にある。
あ、はい、ありますけど、ローカルのお店で売ってる魚みたいなのは売ってないですね。
どんな魚なんですか？いろんな魚。
マグロ、カツオで、今はちょっとウミガメのシーズンなんで、カメもこの間いましたけど、あとリーフフィッシュと呼ばれる熱帯魚系ですね。まあ、沖縄に行くと皆さんイメージされるような、サンゴ礁で泳いでいる綺麗なお魚さんたちも食べられる種類のものがあるんで、そういうのも一緒にクーラーボックスに氷と一緒にザザーンって入ってます。
お、すごい。さっき龍太さんがウミガメっていうところですごく反応してたんですけど、びっくりですよね、龍太さん。ウミガメをどうしたらいいんですか？どうしたら、もし目の前にウミガメ売ってて帰ってきたとしたらどうするんですか？
いや、興味あったんですけどね、ちょっとあまりにも大きすぎてどうしようって思って帰ってないけど。
大きい、生きているんですか、ひょっとして。
はい、いや、その時はちゃんとした切り身になってましたけど。
あ、どっちもびっくりするの。
まあ、びっくりでしたね。クーラーボックス開けたら、あら、みたいな。
ぜひまたそれ、いつか経験されたら、どんなものなのか。まあ、日本でもね、スッポン食べたりしますし、スッポン料理ありますし、美味しいですけども、目の前にウミガメがいると想像してしまったんですが、あと マグロとかも大きいんですか？はい、これがまた想像できないですね。
大 きいちゃんと冷凍庫を持っている魚屋さんはマグロをなんかその上から吊るして300キロぐらいあるのを吊るしてこのなんて言うんでしょう大きい柳葉でこう解体しながら売るっていうこともやってますし、うん、私が行くローカルストアはクーラーボックスの一番大きいサイズに一応子供ぐらいのサイズのがこうデデンと入ってるのをちょっとぶつ切りにしながらもしくはあの3枚におろしてって言ったらやってくれるんですけどね、まあ、必要な分だけ買うっていうシステムです。
300キロのマグロがぶら下がってるっていうところから想像して、まあ、牛とかっていうか肉大きな肉とかでもね日本だったらないですけど海外だと肉の塊を吊るしてるのも想像できますけどもそれを切って量り売りですよね、
はい、
でもどこを切ってもらえばいいんですか、
指示する欲しいところを指さしてあの大トロのところとかですね鎌のところっていうのは私はよく切ってもらいますね。
もうめっちゃ贅沢
値段同じなんでもう早いもん勝ちっていう感覚ですね。
でもどこが美味しいっていうのは現地の人と日本人の人とまた違うと思うんですけども人気箇所ってあるんですか、ね、
やっぱり背中のちゃんとしたミートのところが皆さんお好きみたいです。大トロ実はあまり人気ないんですよね、うん、
大トロはどの部分なんですか。そもそも
お腹の、なんだろう内臓の外側にあるちょっと薄い脂肪のところ
そこが、うん、そこを指示ここを切ってくださいみたいな、
うん、まあそこを含めた背中あの筒切りみたいな感じで、
うんうんうん、
首の後ろ の頭はちょっと欲しいけどうちオーブンなくて焼けないので今は後ろの鎌のところからちょっと大トロにかけての筒切りでこうごそっともらって
今すっごい想像しました、はい、それでも結構何キロかになりませんか。
もうざっと切っても2、3キロくらい、
ね、トロっていうかマグロ 2,3 キロってどんな量なんだろう。魚 2,3 キロつまり鳥1羽買うみたいな感じですね。重さとしてはきっと。
あ、それ、うん、それぐらいあるかもしれないです。塊の見かけ。
塊だとね。あの、うん、大きな、相当大きな。で、それを自分でまた切ってお料理をする。
はい。まあ、細かく言ったらちゃんと骨とかも取ってくれるんですけど。うん、とりあえずブツって切ってもらって、あの、ビニール袋にポンと入れてくれるんで、それを、レジに持ってって測ってあいくらねって言ってお金払います。でお家に帰ってあの持参の出刃包丁でこうちゃんと骨を取ったりとかいろいろと
ちゃんと出刃包丁持っていってるんだ。
もうあのマグロをおろすつもりで持ってきました。
そうか、もう構えが違いますね。でところでそのえ1ポンドいや1キロなのかないくらなのぐらいなんですか。1ポンド
約450g なんですけども、うん、それで今2ドルぐらいでした最近は。
あ、考えられない。2ドルですか。
はい、
もう日本に帰れないんじゃないですか玉木さんそこにいたら。
そんな食べて
すごいですね。お刺身でももちろんじゃ食べれるんですよね。
取れたてのそこローカルマートは冷凍は売ってないところなんでもう取れたてのしか置いてないです。もうすぐ刺身で食べます、
うん、そう、それを地元の人がそんな大きなマグロを自分たちで取ってきてで、うん、それは地元の人はどうするんですか。
地元の人もまあ漁をする人は食べると思いますよ。お刺身皆さん好きですしそれも日本軍が持ち込んだ食べ方なんですけどね。
お刺身食べる。じゃあお醤油とかもあるんですか。
お醤油も日本軍が持ち込みました。
じゃあ輸入じゃなくてポンペイかミクロネシアでどこかで作っている。
あ、いえ、お醤油は全部あのアメリカと同じようなブランドが船で運ばれてきて。
わさびはないですよね、さすが。 わさびはチューブ入りの
アメリカと同じようなものが船で、まあ、グアム、ハワイあたりから運ばれてきますので。
おお、そこ、
はい、
じゃあ食べるものは結構苦労しなさそう、うん、まあ、季節によるわけですね。そのお魚もどんな魚があるかとか。え、季節ないのか。
あまりないんですけども、やっぱり少し潮の流れの違いとか、うん、貿易風とかで取れるものは若干違ってきてるみたいですよ。
常夏だと野菜とかも季節なし。え、季節がどんな風に変わるんですか。
ここで取れるのは、まあ、ローカルのちっちゃいナスビとかキュウリ、あとなんだろう、空心菜。
空心菜、はい、
空心菜はもう、いつでも取り放題状態でたくさん育てられてるんで、そういうのはよくありますね。
じゃあ結構豊かな、で、果物もあるし。
もう果物はもうバナナは常時2、30種類はあるらしいんですけど、私区別がつかないんで、とりあえず売れてるものをローカルマーケットで買って、バナナはもう家に必ずあるっていう感じですか。
バナナも野菜と野菜、そのまま食べる場合とお料理する場合があるのかな。
そうですね、南米の方でも、うん、フランタインっていうクッキングバナナがあるんですけど、うんうん、そういう種類もあります。煮て食べたり、ココナッツミルクで煮たり、なんだろう、潰してちょっとクリームっぽくしてココナッツミルクをかけて食べたり。
で、主食は何になりますか。
今はもうやっぱりお米が一番多いんですが、伝統的な主食としてはヤムイモ、タロイモ。ヤムイモは日本の山芋のような感じで、すごくおろしたらこの粘りがあるような、見た目も日本の長芋にそっくり。茹でたりとか、石焼きといってですね、土の中に地面を掘って焼いた石を入れてちょっと覆って、その上に芋とかそのパンの実とかもバナナもそうですね、
うん、
入れて、ここにまた焼いた石を乗っけてっていう、地中で作るオーブン料理のようなものですかね。
ああ、なんかホコホコとして美味しそう。でも暑いところだから、なかなか今日本のなんか冬の焼き芋を想像して聞いてたんですが、考えてみたらすごく暑いところでした。あ、でも、わかりました。なんかすごい豊かな食生活という気もしますけども、多分季節とかによっても、季節っていうかお天気によって随分違うし、また停電とかがあったりしたら、そのマグロがどうなるのかっていうのすごく、気になったりしますが、ありがとうございました。また続きというか、食べ物の深い話をこういろいろ聞かせてください。ありがとうございます、はい、セントルイスのリュータさん、ポンペイの玉木さん、バナシャンペンのトムさん、ありがとうございました。来週もまた同じ時刻に、お会いできますように、週末暖かくしてお過ごしください。WRFU is an open forum for the Abana Champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Abana Champagne Intimate Media Center or the Abana Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukan Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.